神は実にその一人をイエス・キリストをお与えになったほどに、よう私たち一人一人を愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。天と地とその中にあるすべてのもの、私たち一人一人を愛するために作ってくださり、今日まで生かしてくださっている天のお父様、すべてのものはあなたから与えられたものです。命もこの肉体もまた健康も、何かができる能力も、職場も仕事も、また神様、愛する家族や友人も、また神様、何かを成し遂げたい、何かをやりたいというその思いも、すべてはあなたの与えてくださったものです。世界に満ちるもの、目に見えるものも目に見えないものも、すべてあなたからの贈り物であることを私たちは覚えております。私たちは決して自分の力で生きているのではなく、神様によって生かされて、そして愛されている存在であることを覚えます。神様、キリスト教をよく知らない者も、また長い間信仰生活を続けている者も、共にこのところにこの朝集められました。神様がどうぞ私たち一人一人の心の眼を開いてくださり、また心の耳を開いてくださり、聖書の言葉を親しく語りかけてくださり、またそれをよく理解することができるように助け導いてください。小さきしもべが御言葉を語ろうとしていますが、どうぞ神様、このものを十字架の陰に隠してくださり、神様がお語りになりたいことを分かりやすくまっすぐにお伝えすることができるよう助け導いてください。恵みの時、救いの時となりますように心から祈ります。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。私はこの杉田キリスト教会の牧師をさせていただいております野町真理と申します。生まれは四国の高知県でしたけれども、3年ほど前からこの埼玉の北葛飾郡杉戸町に引っ越してまいりまして、そして今年今ちょうど3回目の秋を迎えております。私が杉戸に来てからですね、まだ3年も経っていないんですけれども、少しこれまでの歩みを振り返ってみますと、昨年2008年に3名の方、6月28日に伊藤住江姉妹、7月29日に塚本明子姉妹、また12月18日に木村康夫兄弟、また2009年今年に入って、ついこの前ですけれども8月の9日河野正嗣兄弟を天に送りました。3年も経っていないのにかかわらず、4回もこの場所で前夜式と葬儀が行われ、そして愛する方々を天へと送っていくことがありました。近年送り人という映画もですね、かなり多くの人々に見られたと思いますけれども、そんな中でまず私が今日紹介させていただきたいのは、皆さんもよくご存知だと思いますが、千の風に乗ってという歌であります。もともと外国の歌でありましたけれども、英語で書かれた詩がありましたが、それが日本語に訳されてメロディーが付けられて歌われております。こんな歌詞であります。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。秋には光になって畑に降り注ぐ。冬はダイヤのようにきらめく雪になる。朝は鳥になってあなたを目覚めさせる。 夜は星になってあなたを見守る。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。死んでなんかいません。千の風になってあの大きな空を吹き渡っています。千の風になってあの大きな空を吹き渡っています。あの大きな空を吹き渡っています。作者は不詳でありますけれども、日本語に訳されたのは新井満という方であります。もちろんこの新井さんも、どちらかといいますとキリスト教の信仰はお持ちになっていませんので、少し、このキリスト教の信仰とは違うような意味も込めて訳されているかと思うんですけれども、しかしこの歌を聴くたびに、また口ずさむたびに、またその詩をじっくりと味わうたびに、とても不思議な歌だなと思うわけです。新井さんもこの歌の歌詞に出会った時にとてもびっくりされたそうなんです。なぜかそれは生きている人ではなくて死んでしまった人からの語りかけだわけです。よく多くの曲があります、歌があります。しかしほとんどの曲は生きている間に生きている人が作った歌でありまして、死んでから後の人が作ってその語りかけているような歌詞というのはなかなかありません。しかしこの歌は一番最初に、私のお墓の前で泣かないでくださいと始めるわけです。そしてそこに私はいません。眠ってなんかもいません。大きな空を風になって吹き渡っています。実は聖書的な背景をお持ちの方といいましょうか、聖書に親しんでいらっしゃる方はなんとなくこれは聖書の賛美歌にも近いような響きもあるなと思ったことだと思います。私もこの歌の歌詞をですね、この聖書でいう神様イエス・キリストという方が私に対して語りかけているその歌詞、あるいは歌いかけているその歌として聞きますと、非常にこのしっくりくるところがあるんです。イエス・キリストという方は世界で最初のクリスマスの時に人となられた生ける神ご自身だと聖書は語ります。30歳ぐらいになるまでは大工さんとして家族やいろんな人を養い、また親を養い、そしてですね、この親孝行をして生活しておりました。30を過ぎた頃から公に聖書の教えを語り始められ、そして先ほど歌いました、あの歌のようにですね、賛美歌のように困っている人がいたらそこに駆けつけて助けの手を差し伸べて差し上げる、病にいる人がいたならばお見舞いに行ってその方を健やかに元気づけていかれる、そんな愛の働きをされた方でした。しかし一点の罪も何も悪いことをなされなかった方が、私たちの罪や汚れや罰を全部背負って、そして十字架にかかってくださったと聖書は語ります。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったと聖書は語ります。誰もが自分さえ幸せになれればそれでいい、自分の好きなように生きたい、だからそのためには家族も惜しまずに犠牲になってもらう、友達でさえも自分の幸せを勝ち取るための踏み台としてしまうこともあるかもしれません。そんな自分勝手な私たちがそんな風に生きていたときに、天の父なる神様は私たちの全ての罪とがを彼イエス・キリストの上に負わせたと語ります。そして本来私たちが受けなければならなかった神の罰を、神の呪いをその身に真に受けられて十字架で 命を絶たれていきました。しかしこの方は死で終わりの方ではありませんでした。私たち全ての人が向かう墓場に葬られましたけれども、3日目の朝、日曜日の朝、この方は墓の中から復活なさって、そして墓は空っぽになったと聖書に記されております。そこでは天使たちが現れて墓に、お墓参りに来た人たちにこう語りました。ここにはおられません。よみがえられたからです。なぜ生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。眠ってなんかおられません。生きていらっしゃいますよ。まさに私のお墓の前で泣くな。そこに私はもういない。私は復活して今も生きているじゃないか。そう語る主イエス様の御声に重なってくるのでありました。霊魂、魂というのは永遠に存在する。たとえ肉体が死んだとしても魂は滅びない、残っている。実は聖書でこの霊という言葉をいろんな言葉に訳せることができますが、息とか風と訳することもできるんです。ですから天の風というのはですね、このまさしくこう霊の、この見えないけれども確かに存在するという、そのイメージを表しているかと思うんです。イエス・キリストご自身も時にですね、聖なる神様の霊のことについて風のことを例えになさいました。風はどこから吹いてきて、どこからどこに向かって吹くのか誰もわからないでしょう。でも神様の霊によって新しく生まれるものもそうなんですよ。そうです。現代の科学技術が進歩した、またいろんな学問が発達した時代ではですね、目に見えないものなんか信じれないという方が多いんです。目に見えるものこそ全てじゃないか。しかし実際にこのここの空間には今私たちは目に見えませんが、空気を、風を感じ取ることができるわけですよね。目に、肉眼では見えませんけれども、確かにこう仰いで見ますと風としてその空気の存在を感じることもできますし、それを吸ったり吐いたりしております。同じように神様という方は目に見えない方でありますけれども、目に見えないからといっていないわけではなくて、いつも私たちのそば近くにおられて、そして私たちをいつも守り支え導き励ましていてくださる方だと聖書は語っております。世の中にはたくさんの神々がいます。特に日本では800万と言われております。八百万、800万の神々。しかしですね、世の中のこのたくさんいる神様を2つに分けることができると私は考えております。一方の方に分けたところにはですね、人間が作ったり祭り上げた神様、そしてもう一方に分けたところには人間をお作りになった神様、この2つにこの世界中の神様は分けることができると私は考えます。人間が作ったり祭り上げたり、そういうふうにしてできた神様は本当に数えきれないほどいます。私の妻は長野の善光寺の近くに実家があります。私も善光寺というところに行ってみました、試しに。そうしますとですね、びっくりしたことがありました。自動販売機があるんですね。それでジュースかなと思ったらお守りの自動販売機まあ日本でいうとその神様のようなものがですね、自動販売機で売られているこれは少し興味深い国だと思いますが、 面白いですね。しかしそんな神様はもうたくさんあります。お守りだとか、仏像だとか神棚とか、いろんなものがあります。しかしその全てはほとんどが人間が描いたり、人間が刻んだり、人間がこの鋳型を作ってそこに金属を流し込んで作った、そういうものであります。しかし聖書の語る神様というのは、その点で決定的に違う。人間が、私どもが作ったものでもなくて、天地万物を作られた神が、その方がおられて、その方は人間をお作りになった方なんだというんです。機械やまた何かこうものづくりをなさっている方がいらっしゃるならば、よく分かるかと思います。まず設計図を書いたりいたしますね。そしてデザインをします。そしてその目的に沿っていろんな形でこうその設計をしていくわけです。デザイナー、またメーカーさん、クリエイターとも言いますが、とにかくそれを思い描いて青写真を描いて、そしてそれを実際に作っていく、そのようなプロセスを私たちはしておりますけれども、実は私たち自身がメーカーさんなる神様によって作られた神の作品であって、デザイナーなる神様によってデザインされた素晴らしい神の作品であって、そして生かされているということを聖書は語るわけであります。母の胎の中でこの方は私を組み立ててくださった、作ってくださった、そんな神を聖書では神と呼んでおるわけであります。ですからこの方は私たちが背負わなければならない神々ではなくて、私たちを背負って歩いてくださっている方であります。私の好きな詩がいくつかあるんですが、このフットプリンツ、足跡という歌が、詩があります。それはこんな内容なんですけれども、その人はかなりこう年配になられてきて、人生の晩年になってきた、今で言うと70を超えて、そしてこれまでのいろんな経験をその時々に思い返す、懐かしがる、あんなことがあったかな、こんなこともあったな、そうやってこう自分の今まで歩んできた道を振り返ってみたというのです。夢の中ですけれども、寝ている時にですね、こう自分が歩いてきた道を思い返したというのです。そうしますと自分の足跡がずっとこう続いて、砂浜のようなところに足跡がずっとこう続いている。そしてそこには自分の足跡とともにもう一つの足跡があるっていうんです。神様の足跡です。インマヌエル、神様は私たちと共におられると、そうおっしゃっておられるこのイエス・キリストという方の足跡、その足跡が自分の足跡と一緒にあったというんです。ところが思い返してみたときにですね、自分が一番苦しかったとき、自分が本当に悲しかったとき、もう落ち込んでどん底に行ってですね、どうにもならない、もう うずくまってうめくことしかできないような、もうただただ涙を流して、そういうことしかできないような時があった。そのような時に限ってなぜか足跡が一人分しかなくなっているということに気づいたのであります。そして神様に文句の祈りをするわけですね。苦情を申し上げるんです。神様、あなたはいつも一緒にいてくださると約束なさっておられたはずではありませんか。それなのに、ああそれなのに、私が一番あなたの助けを必要とするような時に、一番苦しくて一番悲しくて一番大変な時に、どうしてあなたは私を見捨ててどっか行ってしまったんですか、とくってかかったんです。そうしましたら 神様は本当に優しく我が子よ、我が愛する子よと語りかけて、こうおっしゃってくださったというんです。私はいつもあなたと一緒にいたよ、今も一緒にいるよ、気づいてくれたよね。いろんなことがあったけれども、一番つらかったとき、あなたが自分の足ではもう立てない、歩くことも、もう一歩も歩くことができない、うずくまることしかできない、そのようなときには、なぜ足跡が一人分しかないのか。それはね、私があなたを背負って歩いたから、だから足跡は一人分しかないんだよ。それはあなたの足跡じゃなくて、私の足跡なんだ。そう神様はおっしゃったって言うんです。すごい素晴らしい詩ではないでしょうか。そしてこれは単なる、こういうことであったらいいなというような、そういう空想話ではなくて、実際に聖書が語っている神ご自身の姿であります。聖書ではですね、実は生まれる前から私たちは背負われている、お母さんのお腹の中にいた時から私たちは背負われている、そして生まれ出てきた後も、赤ちゃんの時も、少年時代も、少女時代も、あるいは青年時代も、少年時代も、その晩年に至るまで、私があなたをずっと背負い続けて歩いているとおっしゃるんです。そしてこの方はこうおっしゃっています。たとえあなたが白髪になっても大丈夫だ。私はなおあなたを背負い続けよう。現代は世知辛い世の中ですから、お年寄りをいじめる方が多いんですよね。後期高齢者とか名付けてですね、なんかこう非常にこう経済的な援助も活発するようなこともあり得るかもしれません。しかし人が見捨てたとしても、あなたをお作りになって、あなたを生かしておられる神様は決してあなたを見捨てることがないというんです。その方は、たとえあなたが寝たきりになったとしても、なおあなたを背負い続けて見捨てないで、そして間違いなく天の御国に導いてくださる方であります。さて、今日は嵐の中の教会という題をつけさせていただきましたが、時に私たちはですね、この人生という中においていろんな天気を体験します。晴れ渡る、雲一つないような、あるいはこう日の当たる太陽がさんさんと降り注ぐ暖かい中にですね、こう生活する、生きることもできるでしょうが、時に五里夢中のような、本当に全く先が見えない、この足元さえも見えないぐらいの、どちらに行ったらいいのか全くわからない霧に包まれることもあります。また卒業として黒雲の中に、また激しい風の中に、嵐の中に巻き込まれてですね、翻弄されてしまうということがあります。山の天気は変わりやすいと言われますが、人生の天気も変わりやすいと思います。順調にいってる、何も問題がないと思ったら、突然降って湧いたかのようにですね、晴天の霹靂のように、いきなりこうとてつもない試練が襲ってくる、とてつもない嵐が、もう本当に心がわらまいてですね、秋の風のようにこう右に左にこう失ってしまうような、本当に平安を失ってこうたじろいで右往左往してしまうことが多々あります。しかしそのような時にあっても、聖書は大丈夫だと語るんです。なぜか、私はあなたと共にいるからということであります。有名な詩篇23篇というところには、中心的にはこういう素晴らしい言葉があります。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、死の影の谷、それは生きる希望が全くないかのような、もう光が届いてこない、いつも暗闇で、いつもジメジメしていて、そしてそこから何かこう蛇だとかサソリだとか、そういう、こう死をもたらすような、毒をもたらすようなものが 襲いかかってくるようなそういう谷です。生きることさえ諦めたくなるようなそういうもう絶望的な場所、それが死の影の谷であります。しかしたとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れませんと語ることができる。なぜか、あなたが主と呼ばれる私の作り主、私の全てを知っていてくださって、どんな時にも一緒に歩んでくださっている、背負い続けて歩んでくださっているこの方が私と共におられますから、主人は語るのでありました。この3年以内に召された方の中には、突然交通事故で本当にお元気だったにもかかわらず、突然交通事故で意識不明の重体になって集中治療室に運ばれて、その後意識が回復せずに静かに息を引き取られていった方もいます。また少しずつ少しずつその老いの中でこの弱っていかれた方もいらっしゃいます。また重い病との戦いの中で、しかしいずれの方もその時まではこう信仰を持たれてなかった方もですね、いろんな方の祈りや導きの中で、この聖書の神様、私どもを作ってくださった神様にその人生の中で出会っていかれた時に、恐れるな、私があなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だからと、そう語ってくださる方の声を聞くことができた時に、本当に穏やかな、死をも恐れない、そういう平安の中に最後まで人生を全うなさっていかれたお一人一人を覚えます。考えてみますと、この死というものは非常なものです。どんなに体力の自信のある人であってもやがて死を迎えなければいけません。どんなに病が何度癒されたとしても、やがては死を逃れることができません。誰もが死という現実に向かって、ものすごく率直に言ってしまえば、誰もが墓場に向かって歩んでいるというのがこの人生ではないでしょうか。そしてもし死が終わりならば、死んで全てがゼロになるならば、こんな虚しい人生はないでしょう。しかし死は終わりではなくて新しい命の始まりだとするならば、すべての苦しみや痛みや悲しみから解き放たれて、神様がそのすべての涙を拭い取ってくださる、そして神様が物手を広げて、もはや死もなく悲しみもなく花が咲き乱れる素晴らしい天の御国に招いてくださるならば、それは本当に幸いなことだと思います。実は教会も時に嵐の中に巻き込まれます。先ほど読んでいただいた聖書の箇所もですね、大迫害が起こりまして、多くのキリスト信者が捕らえられて、引きずり出され、そして拷問にかけられて殺されていくというような恐ろしいことが起こったということが起こりました。しかし、神様はその嵐を追い風にしてくださったんです。それまではエルサレムという地域限定になっていました。そこから一歩も外に出ないというような、そういうちょっと内向き思考に教会もなっていたんです。一歩そこから外に出たら、もう数え切れないほどたくさんの人が迷い、悩み、苦しみ、人生という中でそれぞれの人生を戦っている人たちがいる。しかしそれまで教会はエルサレムという小さな場所だけで、とどまっていました。しかし神様は、世界中には数えきれないほどのあなたと同じような苦しみを味わっている人がいるじゃないか、同じように死を恐れ、同じように人間関係にもだえ苦しみ、同じように裏切られ、見捨てられ、迫害され、阻害され、馬鹿にされ、いじめられ、差別され、どれほど涙を流して苦しんでいる人がいるか、 神様という方は本当に心の広い方ですから、この杉戸町だけを愛していらっしゃる方ではなくて、もちろん宮代町も幸手市も春日部市も愛していらっしゃるのし、埼玉県全域も関東平野一帯だけでなくて、日本全国世界津々浦々世界中の全ての人を愛しておられる方であります。そうでありますから、その嵐を追い風に変えて、神様はエルサレムから次の隣町に、またその次の隣町に、あなた方はこの喜びの知らせを、死に打ち勝つこの救いというこのワクチンをですね、携えていってほしいと弟子たちを励まして、追い風の中を派遣していくのでありました。現代は奇妙な病も流行っております。豚インフルエンザとかですね、新型と言われ始めましたけれども、この特に持病をお持ちの方、体に弱さを覚えていらっしゃる方はそれが命取りになる可能性もある。そうでない方も時々召されてしまうこともある。恐ろしい世の中であります。そう考えますと、人はいつ死ぬか分かりません。これだけはもう年齢別じゃないんです。年功序列ではなくてです、若い人から先に召されてしまうこともありえるんです。親が子供を先に先立たれてしまうという、この本当に耐え難いこともありえるんです。しかし聖書は語ります。神様という方は全知全能の方で、全てのことを働かせて益としてくださることができる。全てのことはこの神様の御手の中にあり、この方は危機的な状況をチャンスに変えてください。マイナスにしか思えないことをプラスに変えてください。悪いことを良いことのための計らいにしてください。そして死というものを永遠の命に変えてくださるというのであります。どんなに長く生きても百数十年でしょう。しかしたとえ百数十年であっても、それは神様の目から見たらカメラのフラッシュがピカッと光って消えてしまう、その瞬く間でしょう。しかしその後、死の向こうに何が備えられているのか、永遠という時間です。そこからが本番だと言ってもいいでしょう。この地上の人生は予備校のようなものだ。本番は死の向こうにあるんだよ。そう言ってもいいと思う。この人生というものはテスト期間であり、一時的なものであり、預かり物だと聖書は語ります。それをどう生きるか、それは私一人一人に託されておりますが、神様はあなた一人で頑張りなさいという方ではなくて、いつもお共にいてください。そして折にかなった助けを与えてくださり、そして悲しみも喜びに変えてくださることのできる方だ。失敗にしか思えないようなことを大成功に変えてくださる、そんな大どんでん返しが起こるということを聖書は語っております。天の御国においては先のものが後になります。後のものが先になります。そして神様は素晴らしい希望を与えてくださっています。死が終わりではなくて新しい命の始まりだとするならば、先に召された方々は死んだのではなくて眠ってなんかいなくて、天の御国に今本当に安らいでいらっしゃる。そしてやがて私たちも同じ信仰を告白し、同じキリストを見上げていくならば、このイエス・キリストという方が私の罪のために十字架で全部の罪を背負って死んでくださった、十字架で葬り去ってくださった、そしてその方を蘇って今も生きていらっしゃる、その方を私どもの心の中に人生の主人、人生の救い主として信じ受け入れるならば、私たちはその時全ての罪が許されて神様の子供とされ、そして永遠の命が保証されるのであります。死というものに打ち勝つワクチンをそこで手にすることができます。そうしましたら、 私たちは近い将来、先に天に行かれた方々と天で再会することができる。そしてね、あなたが先に天に行ってからね、こんなことがあったんですよと言いながら、でもその全ての苦しみが笑い話に変えられるような、本当にそんな和気あいあいとした素晴らしい再会の時が与えられるということを私は固く信じてやりません。今日初めて教会に来られた方もいらっしゃるかもしれません。また葬儀の時とかそういう時にしか教会に来たことがないという方もいらっしゃるでしょう。しかしぜひ最寄りの教会にぜひ続けて足を運んでみてください。たくさんの希望が、救いが詰まったこの聖書をぜひお読みになってください。そして共に天において再会することのできる希望に生きることができたら幸いかなと思います。ステパノという方だけが素晴らしい方ではありません。殉教者はとかくこう持ち上げられることがありますが、私はあまりそんなふうに考えないんです。普通の人であっても精一杯最後まで人生を生きたならば、その人は本当に素晴らしい人だと思います。大成功者です。最後まで諦めないで、最後まで希望を捨てないで、そして与えられた自分にしかできないその務めに忠実に誠実に生きていく、その時に天において素晴らしい冠が約束されていると思います。お祈りいたします。天のお父様、私たちは一年に一度先に天に召された方々を覚えて記念の礼拝をしておりますが、今年もその時になりました。特にここ数年の間に愛する方々を天に送られた方々、その家族親族の方々が遠くから近くからここに集ってくださいましたことを心からありがとうございます。また初めて教会に来てくださった方も、今日あなたが励まして送ってくださったことを本当にありがとうございます。どうか、といいますか、私一人一人の上に神様の祝福を豊かに注いでください。そして、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、人が与えることができなかったとしても、神様が与えてくださる揺るぎのない平安、穏やかな、その平安をお与えくださいまして、神様、この地上の悩み多い人生を、しかしあなたと共にしっかりと走り抜くことができますように、そして愛する方々と天において再会する希望に生かしてくださることを心から願います。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。